皆さんもどうか優しく見守ってくださいね。日本動物愛護協会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル、ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。夏休みも折り返しに入ろうかというところにやってまいりました、
はい。
8月半ばにこれから入っていくわけですが、こうなりますとお盆があって、その後は気温もだいぶ下がってきてほしいなという気はするんですよ、
はいはい。
でも普通だいたいお盆過ぎますとちょっと風の雰囲気って変わりますよね。
そうですね、変わってほしいですね。
でね、暑い毎日ですが、はい、皆さん本当体的には十分気をつけていただけたらなと思います、はい。さてこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今日は学校の先生に登場していただきます、
はい。
和歌山県の橋本という町があるんですが、
はい、
橋本市立須田中学校の教諭でいらっしゃいます大前正志先生です、
はい。
大前先生は以前この番組にご出演いただきまして、はい、私はものすごく覚えているのが地理の先生でいらっしゃって、
はい、
その地理というのはいわゆる地図をこう、皆さんに教えていかないといけないということなんですが、
はい。
それを、視覚障害をお持ちの先生ですから、はい、どんなふうな工夫をしてその地理の授業を生徒さんに教えてるかというお話を聞いて、もうこれね、目から鱗というか、っていうような、
はい、
ものすごく強烈な印象が残ってる先生なんですが、
はい。
その大前先生に電話口に出ていただいてますのでお話を聞いていこうと思っております、
はい。
大前先生、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。大前さん、まず須田中学校の教諭ということですが、もう先生になられてどれぐらいなられるんですか？はい、
そうですね、非常勤の1年間も含めて今年15年目ということになります。
もう15年経ちましたか。
はい、
このスタジオに来ていただいた覚えてはります？
はい、ちょうど10年ほど前かと思うのですけれども。はい、
そうか、もうそうなるんですね。なるほど、
はい。
大前さん、今ちょっとご紹介させていただいたように社会科の先生なんですよね？
そうです。
この間というか10年ぐらい前なんですがスタジオに来ていただいた時に地理の授業をこんな風に教えてるというお話をしていただいたんですが、もう一度ちょっとそのあたりのところお話聞かせてもらえますか？
はい、そうですね、その担当していた都市が、1年生の担当だったので、
はいはいはい、
特に地理の内容が多かったと思うんですけど、一応社会科の教師ですので、
歴史もありますよね。
その都市によって、
はい、
歴史とか、政治経済分野の公民とかになるんですけれども、
はい、
今年は2年生を担当してまして。
歴史ですか？
はい、今、とてもちょっとこの社会っていうのが歴史と地理を半々で数ヶ月ごとに交代して教えなさいっていう、そういうことがありまして、
なるほどなるほど。
でこの2年生はだいたい7月までは歴史を主にやってて、
はい、
で地理に切り替えて、9月からは勉強していく、そういう感じです。
そうなんですか。あ、地歴化とかいうのもなんかあるみたいなんでね、そういうことで、この教え方ですが、大前さんどのように工夫なさってるかちょっと教えてもらえますか？
そうですね、 まあ、私視覚障害ですが、この須田中学校は一般の公立中学校ですので、はい、もちろん生徒たちはみんな目が見えているわけです、
はいはい、
うん、なのでやっぱりこう分かりやすい言葉も大事ですし、それに加えて視覚的な分かりやすさっていうのが大事なので、
はい、
うん、まあ、説明の際にはこう、パワーポイント、あのプレゼンテーションソフトでスライドを作ってそれを見せながら説明したりとか、はい、うん、それとか、黒板に立体の手で触っても分かる地図を貼り付けて、指で指し示しながらここの位置を確認してみなさいっていう感じで教えたりとか、
なるほど、
うん、もしくはこうプリントを作成して、ということをしてるんですけれども、例えばこう質問するにしても、
はい、
この地図はどういうことを意味してますかって聞く、こういう抽象的な質問では生徒たちはやっぱり答えにくいです。
なるほど、
うん、やっぱ視覚的にも分かりやすいように、こう地図で赤と青で色分けしてるけど、この赤と青を見て、どういうことを意味してると思うっていう感じで、
うん
うん、視覚的にいいなこう要素も入れながら発問っていうんですけども、
はい、
質問を構成していかないといけないから、だから何が大事かっていうと、私自身がやっぱちゃんと図のことを把握してるって、これも、
まあ、それは大事ですよね、うん、出ないとね、教えることもできませんしね。
そうですね、
うん
う
ん、
はい、
なるほど、
工夫をしています、はあ、
で、はい、これ工夫をするにあたって生徒さんたちの応援というのもあるんですよね。
そうですね、ええ、こう生徒たちはいろんな点で手助けしてくれている、はい、例えば社会科係の子とかは、ええ、私がこうプリント配るときに、
はい、
いつも手伝ってもらって、
うん
うん、配るようにお願いしますっていうのを、はい、手伝ってもらったりとか、
ええ、
うん、それとか、そうですね、やっぱり、うなずくだけでは分からないので、きちんと、はい、返事をしてほしいとか、
返事をね、
う
ん、ちゃんとね、
そういった点で、
うん、
はい、
なるほど、
協力してもらってます、ね、
教材を作る点で、他の先生の助けというのもあったりするわけですか。
そうですね、私の授業は、
うん、
基本的にこう健常者の、教師、一人に、サポートを受けながら、うん、行ってます。
健常者の方が一人いらっしゃるわけですね、
う
ん、クラスにね、先生としてもう一人、
はい、
はい、
その教師には基本的にどうしても目が必要な場面でお手伝いしてもらってて、例えば生徒が挙手した時に当ててもらったりとか、
はい、
で、答案の採点をしてもらったりとか、で、原田さんが先ほどおっしゃったみたいに、教材を作るとき、うん、プリントのレイアウトがきちんとうまくいってるかとか、うん、プレゼンテーションのスライドが見やすくなってるかっていうのを確認していただいたり、そういうことをしてもらってます。
なるほど、まあ、そういう中でこうして事業が進んでいくというわけですよね。もう大前さん15年教師やっていらっしゃったらもう慣れましたでしょう。
いや、でも、でも目の前の生徒っていうのは、ね、その時々に変わりますし、
まあね、
同じ生徒でも、あれですよね、その乗ってる時乗ってない時、ね、こうやって暑さにしんどい時、
はい、
うん、気分よく授業を受けられる時、いろいろありますし、
は
うん、まあ、ね、兄弟時代も変わっていきますしっていうところで、まあ、こちらも生徒に負けないように成長していかなあかんなと思ってるところではあるんですけども。
頑張ってる先生なんですよ、まあ、なかなかこうね、視覚障害を持ってて公立の中学校に勤めていらっしゃる先生って、これは正直で全国でも数少ないと見た方がいいんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、退職された先生もいてるので、まあ、現役で今中学校でっていうとこまで絞ってしまうと、多分5人もいないぐらい。
そうなんですよね、まあ、
も
うすごく少ない中で、大前先生頑張っていらっしゃいます。さあ、その頑張っている実は大前先生にチャレンジ賞というのが先日与えられたっていうお話を聞いて、今日こうして今出演していただいてるということなんですが、大前さん、
はい、
このチャレンジ賞というのは一体どういうものなのか、ちょっと教えてもらえますか。
は はい。東京の視覚障害者支援総合センターというところが、行っている賞で、はい、で、まあ、チャレンジ賞とサフラン賞っていうのがありまして。
チャレンジとサフランと2つあるわけですね。
はい。サフラン。はい。で、これは、まあ、あの支援総合センターが、何て言うかな。開いている施設の名称にちなんでいるようなのですけれども、
はいはい、
まあ、視覚障害者の特にまあ若手の視覚障害者の中でも、職業的に自立している、はい、それから社会に貢献しているものに、ものを称えようっていう賞のようで、男性がチャレンジ賞、はい、女性がサフラン賞というものを先行しているそうです。
視覚障害者で職業的に自立されてて、それからやっぱり社会にちゃんと貢献なさっている方がこうして選ばれるというわけですか。
はあ、まあ、私が本当にそこに値するのかどうかというのはちょっと、
いや、値するから選ばれたわけですからね、それは間違いのない事実やと思いますが、これなんか多選だというふうにお伺いしたんですけれども、
はい、
うん、
まあ、こういう賞が、あるというのを聞きまして、そういう話をしているうちに、
はい、
じゃあ一回お前も応募してみたらどうかということで、うん、視覚障害教師の会って私が所属している団体があるんですけど、
はいはい、
そこの会員の方とか、まあ、趣味でマラソンをしてるんですけれども。
偉いでしょう、マラソンやってはるんですよね。
いやいや、うん、もう趣味なのでそんなあれですけども、
一応フルマラソンなんですか。
もう、はい、出ます。
どれぐらいのタイムなんですか。
いや、もうそんな4時間半ぐらいの、
いやいや大したもんですよ、大したもん。まあ走れること自体が大したもんなんですけどね。
いやまあまあ、もうマラソンが目的なのかその後のビールが目的なのかってやってる程度ですけども、はい、楽しくやっております。
なるほど、
こちらの方、
まあ、楽しくやるのが一番です、まあ、
うん、伴走をよくしてくださっている方が、はい、書いてくれたりで、また学生の頃から囲碁をしてるんですけども、
はあはあはあ、
でその、視覚障害者の囲碁関係でつながっている方が書いてくれたり、まあ、それぞれの立場でちょっと書いていただいて、
はい、
今回選んで、いただいたというような、はい、ところでした。
お前さん、はい、その今囲碁というのが出ましたが、囲碁って視覚障害の方からとってみればどういう、まあ、打っていくかっていう、あるいは盤が今どういう状態なのかっていうのは分からないでしょう。
まあ白と黒に触って分かる目印がついてまして、
はいはいはいはい、
その普通こう囲碁盤って、ツルツルなのでもう石に手が触れるとすぐこう動いてしまうわけですけど、
はいはいはい、
でもこう、例えば磁石であったり、はい、枠をつけてあったりして、動きにくい、手で触っても動きにくいような、
そういう仕組みの囲碁になって、すぐ、まあ、できるだけ手で触れば分かるようになっている盤なんですね。
そういうことですね。はい、はあ、あと、まあ、一般的には囲碁は 19×19 で361も置く場所がある、そういう盤を使うわけなんですけど、はい、視覚障害者、まあ、私もそういう盤で打つこともあるんですけど、やっぱり触っていくととても時間がかかるので、
はい、
小さめの、
なるほど、
9×9 の碁盤を使うのが視覚障害は一般的です。
ああ、縮小された小さめの盤で囲碁を楽しんでいらっしゃると。
そうですね、
いうことなんですね。だから、はい、まあ、職業的には先生をやっていらっしゃいます、そして、マラソン、そして囲碁と、いろんな面で頑張っていらっしゃるというわけなんですね。
まあ、まあまあ囲碁とねマラソンは本当趣味なんで、もうそんな頑張ってるというような、うん、
でもまあその辺の趣味のやつでも、はい、まあ一応その推薦というか、こんな風に頑張ってますよって伴走者なりやっていらっしゃる方が、書いてくださったというわけですね。
そうですね、
は
い、それはありがたいことでした。
わかりました。で、まあ、これチャレンジ賞を取って、まあ、評価されたという風に考えればいいわけですよね、ちゃんとね。これは
そうですね、まあ、特にこう選考理由ということで書いてくださってたのが、
はい、
その中学校の教諭として働いていることと、 で、その全国視覚障害教師の会って、私たち作ってる、作ってると言いますか、私が所属している会がありまして、
はい、
で、そこで、一応、副代表をさせてもらってるんです。
ええ、
で、まあ、この会自体は、こう視覚障害教師、全国で働いている教師たちが、役立つ ICT 機器とか、教材とかを紹介し合ったりとか、
うん、
悩みとかを相談し合う、そういう、まあ、自主研修の団体なんですけど、
はい、
そういう、団体での活動が先行理由として挙げられてたので、まあ、特にそこを見ていただいたんかなと思っています。
なるほどね、これチャレンジ賞をお取りになった、受賞しましたよっていう一報を気になった時、大前さんどんなお気持ちでいらっしゃいましたか？
いや、まあ、もちろんね、すごく嬉しかったですし、それに何よりも、
うん、
なんか初めこういう賞があるよっていうのを聞いたとき、あんまり正直別にちょっとそんな興味といいますか、うん、
はい、
もうどうしてもこの賞を取ってやるっていうふうには思ってなかったんですね。
なるほどなるほど、うん、
でもちょっとそういう、ことを、そういう気持ちは強くなかったんですけど、じゃあなんで応募したかっていうと、
はい、
やっぱりこの教師として働くためには、うん、本当にたくさんの方のこう朗読とか転訳のボランティアの方もお世話になってますし、
はい、
うん、で、まあ、趣味のマラソンとかについてもやっぱこれこういうね、楽しみがあるから仕事も頑張れてるわけで、いろんな伴走の方とかお世話になって、
はい、
うん、で仕事を続けれてっていうのがあるんで、こういうなんて言うんですかね、感謝をするいい機会にもなんかできたらいいかなっていうのが思って、
なるほど、
はい、
うんうん、
なんかちょっと応募に心が傾いたっていうのがあったんです。
まあ、この賞を取ることで、大前さんを支えてくださってる、仕事であれ趣味であれ支えてくださってる皆さんへのある意味恩返しになるだろうと。
そうですね、うん、そう思ったので、やっぱりそう嬉しかったのと同時に、
うん、
うん、やはり皆さんにそうやって支えてもらって、うん、ありがたいなという気持ちを特に感じたところです。
なるほど、この賞を取りになって、はい、例えば生徒さんにこんな賞を取ったんやでっていう話はなさったんですか？
いや、これはねちょっとまだしてないです。
ないんです。
ちょっと夏休みに入った
りとか。ああ、そうなんですか。
あ、そうですね、
2学期始まったらちょっとしてみようかなと思ったりしてあります。
そうですね、うん、こういったラジオにも出させていただいたということもいいね、記念ですし、
ええ、
うん、うん、一回話してみようかなと思いますね。
なるほど。これチャレンジ賞を取ると何かもらえたりはするわけですか？
ま、東京での表彰式に呼んでいただいて、
はい、
盛大にこう受賞式をしていただいたということと、ね、ええ、まあ、ちょっと賞金といいますか、
はいはいはい、
そういうのもいただいて。
なるほど、
はい、
でも励みになりますよね、今後こういう賞をもらうと。
それは間違いないですね。
うん、これから、まあ、2学期始まってまたいろんなね、生徒さんに教えていくということになるんですが、はい、大前さんがね、まあ、この賞をもらいました、そして先生として頑張っていく、これから先こんな風により頑張っていきたいなっていう、何かそういうものってあります？
そうですね、うん、まあ、チャレンジ賞 その受賞式のスピーチの時にも実はお話しさせてもらったんですけど。
どんなスピーチをなさったんですか？
はい、ちょっと最後にこう抱負というか目標というか、まあ、2つお話しさせてもらったんです。
聞かせていただけますか？
はい。で、まあ、一つは、
うん、
もう、ちょっとシンプルに、こう、この中学校のこの教師として、ちょっと長く勤めるっていう、それが一つ。
なるほど。
なんか、とても消極的なような、こう、目標のように思えるかもしれないんですけど、
はい。
やっぱり、こう、まだ、視覚障害者で一般公立中学校って少ないんですよね。
はい。
例が。うん。で、自分なりのやっぱり働き方とか、
うん、
生徒への向き合い方とか、うん、こう、 うん、そこでの活躍の仕方とかを追求することっていうのは、うん、とてもこう意味があることじゃないかなと思うので、いや
これは絶対意味があることと、うん、それから、まあ、あの大前先生目指して後輩の皆さんも教壇に立とうと思ってる人にやっぱり大前さんのこの経験というのは生きてくるような気がするんですよ。
ね、うん、そういう存在になれたら嬉しいですね。
いや、そういう存在になってほしいなというふうに私はお話聞きながら思ったんですがね。それが一つと、もう一つは何ですか。
一つですね、うんうん、でもう一つはその、先ほども申し上げたその全国視覚障害教師の会、まあ、JVT って、いうんですけれども、この会の活動とかを通じて、教師になろうとしてる学生とか、うん、で今こう、教師として働いている視覚障害者の、まあ、一助になれたら嬉しいなというのが、もう一つの方で。
なるほど、うん、
まあその私自身なんかすごい力があるとかいうわけでもないですし、そのニーズとか仕事を働いている場所、同じ教師って言っても社会科の教師と高校科の教師やっぱり悩みもだいぶ違いますし、
違うでしょうね、確かに、はい、うん、
ただやっぱりこう、この教師の会っていうものには、まあ、私には何もなくても、教師の会には、いろいろ、こう、人という財産がありますんで、はい、うん、人と人とこう、つないだりとか、
うん、
うん、お互いその、相談できる場を設定したりとか、まあ、そういう活動を通じて、支えになれたら、嬉しいなというのが。
いやもうぜひそれで頑張っていただきたいと、さっき、まあ、これからの、まあ、目標というか一つ目に長く勤めるっていうのがあったと思うんですが、これってものすごい私は西村さん大事だと思うんですよね。
そうですね、
うん、視覚障害者の方がなかなかね仕事に就けない現状がある中で、はい、一つ、まあ、難しいこの教師というので今頑張っていらっしゃる、これを長く勤めるという、はい、この意味合いというのはありますよね。
そうですね、うん、まあ、その中の難しさもきっとねご苦労もされると思いますけど、やっぱりあとそういうことを目指している人のためにも、うん、やっぱり長く最後まで頑張っていただきたいですね、
定年までね。
そうですね、
で後輩をぐんぐんこう引っ張ってほしいなという、うん、そんな気持ちでいてますね、はい、お前さんぜひ頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
はい、また何かありましたらスタジオにお越しいただいてお話をお伺いできたらなと思ってますのでよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします、
は
い、
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
和歌山の橋本市立須田中学校教諭でいらっしゃいます大前正史さんにお話をお伺いしました。でもこういう賞を取ることでまたね、頑張ろう、それから、はい、応援していただいている助けてもらっている皆さんの支えにもこうなっていくのかなという、こういうチャレンジ賞というのが、まあ、あるということを、はい、まあ、これは一つ皆さん覚えていただけたらなと思います。女性には、サフラン賞という、まあ、名前が違うんですが、まあ、趣旨としては同じような賞があるということですね、
はい、
ということで今日は大前先生にお話を伺いしました。さあ、お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。では今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの 志を果たしていつの日にか帰らん。
笑福亭鶴司です。
宇都宮英香です。
8月11日の話し家の時間は話し家の時間木曜日 in 心斎橋角座と題しまして、公開生放送でお届けすることになりました。
8月11日木曜日、祝日山の日、夕方5時半開演。場所は心斎橋角座。チケットの料金は前売り3000円となっております。
ご予約お問い合わせは平日朝10時から夜7時までの間に松竹芸能06-6258-8085までお願いします。
会場でしか聞けないここだけの話に素敵なゲスト、そして抽選会も、皆さんお待ちしてます。
しゃべくる
サブカル